先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は東海工学株式会社代表取締役社長古澤博一さんにお聞きします。東海工学は国内で唯一のメガネレンズ専門メーカーです。ガラス、プラスチックレンズの素材開発から設計、販売までの一貫体制で市場ニーズに対応。医療用レンズや目の健康を守るレンズなど、高機能、高付加価値の独自製品で新たな市場も作り出しています。また光を操る技術を応用し、映像や通信機器、分析機器などの分野で最先端技術の開発にも取り組んでいます。60カ国以上への販売実績、世界を見据えて展開する東海工学に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は東海工学株式会社代表取締役社長古澤博一さんにお聞きします。古澤社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、簡単にご紹介いたしましたが、メガネレンズ専門メーカーという位置づけでいらっしゃいますが、
はい、
いやあ、我々も知らないメガネレンズってのはいっぱいあるんですね。どんな製品をお作りになっているのかご紹介ください。
当社は創業以来作り続けているメガネレンズといたしまして、
はい、
視力補正用のメガネレンズ、
はいはい、
まあ、あとはファッション用のメガネレンズ、まあ、そういったものを作り続けておりますが、うん、まあ、最近ですと用途に合わせて使うメガネのレンズ、そういったものも製造販売しております。はい、まあ、例えばゴルフ用であったり、
はい、
夜の運転用、
はい、
そういったものに用途を合わせたメガネレンズというのを作り続けております。
うん、
あと最近ですとオンライン映えするような、うん、そういったようなメガネレンズも製造して販売して提案しております。
うん、いろんなメガネにいろんな機能がついていると思うんですが、その機能を簡単にご紹介してください。
はい、機能に関しまして、例えば、傷がつきにくい、
はい、
あと曇りにくい、あとはほこりがつきにくい、
うん、
あと最近ですと抗菌機能ですね、
はあはあ、
そういったものを持った、メガネレンズも販売開始いたしました。
うん、健康的なアプローチではどうなんでしょうか。
はい、まさしく目の健康のためにという形で、メガネの黄斑部に存在する色素、まあ、ルテインの損傷を制御するメガネレンズ、
はい、
まあ、そういったものも製造して販売しております。
うん、
あとその他、UV カットであるとか青色光カットであるとか近赤外線カットをするようなメガネレンズ、そういったものも製造販売しております。
はい、さらにですね、古澤社長、肌を若々しく見せるメガネもあるんですか。
そうですね、
ほう、
弊社は女性だけの商品開発チーム、うん、まあ、通称女子会というのがあるんですけれども、はい、まあ、そちらのメンバーが肌を若々しく見せるカラーコートの肌美人であるとか、
はい、
男前と、うん、そういったものがございます。
は
あ、パーソナルカラー理論を通してより明るく見せるようなカラーはこれですよと、
うん、
あとよりしっとり見せるようなカラーはこれですよと、うんうん、そういったものを導き出して、うん、そのカラーをメガネレンズにつけることによって顔の周りの肌が明るくなったりしっとりするようになったりと、そういった理論で作られております。
なるほどね。でさらにですね、東海工学として今いろんな技術を採用しながらメガネレンズというところに着地しているんですが、いや、びっくりしました。脳科学を用いてレンズの開発をされてるんですね。
はいはい、そうですね、はい、
これどんなことなんでしょう。
弊社は脳科学には非常に力を入れておりまして、はい、このメガネのレンズの設計を決めるにあたって、うん、この脳科学を取り入れております。
はい、
例えばある設計のメガネレンズを見たときに、うん、その被験者が心地よく感じているのか、はい、それともストレスを感じているのか、もうそれを脳波を測定することによって数値化をして決めるといったものでございます。
はあ、したがって人間はいわゆる自分の目に合っていないレンズで視界を 作ると脳波が乱れるよと。
そうですね、うん、自分に、まあ、合ってないちょっと見にくいようなメガネレンズ、うん、遠近両用レンズをかけると、はいはい、やはりストレスを感じやすくなりますので、うん、その脳波を測定することによってこの方は今ストレスを感じているんだといったものを捉えて、そして設計に施しております、
ね、うん、まあ、あの見え方っていうのはこれ人間の感覚ですから、
はい、
よく見える見えないもあるんですが、果たしてじゃあよく見えてる脳波は本当にそれを心地いいと感じているかどうか、若干のこれズレがあるというケースもあるんでしょうね。
そうですね、ございますね、はい、
そこをまあ脳波を使ってより心地よく感じられるレンズに落とし込んでいくと、
はい、で弊社はこの脳科学のレンズを取り入れて、
はい、
まあ、12年前に、はい、脳科学の考えを取り入れた遠近両用メガネレンズを、うん、まあ、販売開始いたしまして、はい、まあ、おかげさまで、すでに13種類ほどですね、うん、出来上がって、はい、まあ、世の中の方に、提案させていただいておりますね、
はい、それ以外もっと小さな技術があるんですよね。光学薄膜、
はい、弊社は光学薄膜事業にも取り組んでおりまして、はい、これはドライコート技術、真空蒸着とかそういったドライコート技術を生かして何層にも何層にも膜を施して、
はい、
まあ、時には100層を超えるぐらいですね、はあ、そして必要とされる波長域の光だけを抽出すると、
はあ、
そういった技術でございますね。
すごい世界ですね。
例えば今無色透明の光、はあ、この光から赤色だけを抽出したいとかですね、
は
あ、青色だけを抽出したいとかですね、
は
あ、そういった要望もございますし、
は
あ、この無色透明の光から近赤外線の域だけを、うん、抽出したいとかですね、
はい、
そういったニーズもあるものですから。
でそのドライコート技術っていうのは最終的にどういった分野に生かされるんですか？
そうですね、あの最近ですと、手術用の顕微鏡であるとか、はいはい、あと分析器、
うん、
あとレーザー加工分野、うん、そういった点に、使われておりますね。
ですからあの、まあ、メガネレンズだけでなくて実は生活している人間の周りにはものすごい数のレンズがあって、
はい、
でこのレンズが全部別用途で生活に役立ってるっていうのはよくわかりますね。
ありがとうございます、
さあそんな中ですね、あの東海工学これまで、いくつかこう困難を乗り越えてきた経験があると思いますが、
はい、
いくつか紹介してください。
やはりメガネレンズ業界っていうのは、うん、非常に寡占化をしてきておりまして、
寡占化、
はい、
ほう、
もう新規参入っていうのは多分出てこないでしょうね、
うん、
もうあとはメガネレンズメーカーがいかに勝ち残って生き残っていくのか、
はい、
まあ、そういった時代に入っております、
うん、
まあ、そういった中で、まあ、当社が81年間、
はい、
まあ、生き残り続けている、まあ、勝ち残り続けている、
うん、
まあ、理由といたしましては独自性の発揮、
独自性、はい、
まあ、これは弊社 の経営理念の一つなんですけれども、はい、じゃあどうやったら独自性の発揮ができるのか、
はい、
まあ、これを社員のみんなと、共有している言葉というのが、うん、まあ、競合他社がやらないこと、やれないこと、
はい、
まあ、やりたくないこと、
うん、
まあ、これを行うと結果として独自性の発揮につながるんですよと、
うん、
やはりこの独自性の発揮をやり抜くことによって他の会社とは違う点を作り出すことによって生き残っている、勝ち残っているといった形でやっておりますね、う
ん、はい、さあそんな中ですね、あの東海工学として未来への展望をお聞かせいただきたいんですが、
はい、
ね、先ほどもあの女子会チームが開発したなんていうふうにお話もされましたが、
はい、
どんなあの東海工学としての未来を描いていらっしゃいますか？
そうですね、あの今弊社は売上高がまあ100億円になるんですけれども、
はい、
国内のメガネでしっかりと収益を上げて、うん、まあ、成長のエンジンをまあ海外と光機能事業にまあしたいというふうにまあ感じております、
はい、
で国内のメガネ市場ももちろん人口が減少していく形になりますけれども、うん、まだまだいわゆる老眼と言われる方たちの絶対数はまだ増え続けますので、
はい、
まあ、そういった方たちへのメガネレンズの提案、そういったものをやっていけばまだ国内でも収益を上げられるのかなと、うん、まあ、いうふうに今感じておりますね、
うん、
ですからまあシニア市場に取り組む新しい提案、そういったものがまあ不可欠と考えております、
うん、
また合わせて新しい価値のメガネレンズ、うん、そういったものをまだまだ作っていきたいなと思っておりますね、うん、まあ、先ほども申し上げた目の健康のためのメガネレンズもそうですし、はい、うん、 まあ、最近ですとオンライン映えするメガネレンズ、まあ、それもそうですし、そういった時代環境に合わせて必要とされる新しいメガネの価値、そういったものを作っていけばまだまだ市場を眼鏡小売店様とともに開拓できるというふうに今信じておりますね。ただそうは言ってもやはりその10年先20年先も成長するためにはやはり海外の方もさらに拡大させていかなくちゃならないと思っておりますので、海外につきましても、まあ、今は中国上海、ヨーロッパベルギー、あとオーストラリアに販売拠点はありますけれども、はい、まあ、そういった拠点を、まあ、1つ2つと増やしていって海外のメガネを、拡大させていきたいなというふうに思っております、ね、
そうですか、東海工学としてはレンズで世界を美しくするという言葉が終わりなんですが、
はい、
まあ、一方であの古澤社長自身の、まあ、座右の銘があればお聞かせください。
はい、私の座右の銘は、不易流行になります、
はい、
やはり変えなければならないもの、
うん、
変えてはならないもの、うん、まあ、それをしっかりと捉まえて今後もマネージメントをして東海工学を、成長発展させていきたいなと思っております、
はい、
で特に変えてはならないもの、うん、それについては我々東海 DNA と呼んでるんですけれども、うん、はい、東海工学の諸先輩の方々が培ってきた挑戦する、
うん、
勉強する、うん、やると決めたら即実行、うん、まあ、そういった DNA がいくつかあるんですけれども、それは時代が変わっても引き継ぎ伝えていくと、うん、それをまず徹底すると、
はい、
あとやはりそうは言っても変えなきゃならない部分、うん、まあ、それについてスピードを持って変えていって、うん、時代の環境の変化に適応して、うん、今後も勝ち残っていきたいなと、うん、まあ、いうふうに思っております。
そうですか、うん、はい、分かりました。大変今日は興味深いお話をお聞かせいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。